ようこそ特大工学部研究室へ。この番組では毎回徳島大学工学部の先生にご自身のプロフィールや取り組んでいる研究内容などをお聞きし、工学の面白さをお伝えしていきます。案内役は四国放送福井和美です。今日のゲストは徳島大学工学部教授の中野進さんです。中野先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
中野先生、ご出身は徳島市で、はい、徳島大学のすぐそばだそうですね。
そうです。もう子供の時はね、いつも大学のグラウンドでね、遊んでたんですけどね。
そうですか。今とは随分風景が違うんじゃありませんか。
そうです。当時はまだこんなに11号バイパスがなかったですからね、
はい、
でバスもすぐに大学の前で左手に曲がってね、助戸本町っていった方にね曲がっていってたんですけどね。でそういう意味では随分変わりましたね。
どんな子供時代を過ごされたんですか。
もう小学校の時は野球ばっかりだったですね。
野球少年ですか。
水土日がね野球の日でね、今スケートホークスって非常に強いチームがありますけれども、当時はスケートベビーホークスというチーム名でね、そこのチームで毎日野球してましたね。
ポジションはどこですか。
6年生の時はセカンドでしたね。5番か6番か、多分6番だったかもしれませんね。
覚えてらっしゃいますね。
そうですね。いろいろ記憶ありますね。思い出がね、たくさん。
子供の頃、学校の様子はどうでしたか。
みんな元気で、そんなに今と違ってね、塾へ行くって子もいないし、ですから、家から、学校から帰るとね、カバン掘り出して、で学校へ集まったりとか広場へ集まったりしながらね、みんなでワイワイ遊んでた記憶がありますね。
大勢で外で遊んでた。
そうですね、その遊ぶ道具っていうのがあんまなかったからね、自分たちで考えて遊んでたような気がしますね。
例えば、
壊れた自転車を使ってそれで一輪車として遊んだりねいろいろことをやってましたね。もちろんビー玉遊びもするしね、陣取りゲームみたいなのやるしね、広いとこさえあればね、何か感覚で遊んでた記憶がありますね。
お父様が土木技師でいらしたそうですね。
徳島県庁にも勤めてたりですね、その後民間の企業に入ってですね、埋め立て事業やったりとかですね。当時はやはり高度成長時代でもありますしね、経済成長でいろんなところで開発がありましたからね、そういうこと、そういう現場で働いてる父の姿をよく見てましたね。
その当時はお父さんの背中は大きく見えました。
そうですね、子供のとこから連れて行かれたりして、いつの間にか、土木工学へ進むというふうには小さい時から思ってましたね。
実際大学も土木工学の方に進まれたんですよね。
そうですね、
大学ではどんな研究をなさってたんですか。
本当はですね、私は土木へ行った本当の目的はですね、明石海峡橋ですね、それの仕事に携わりたかったんですね、
はい、
で子供の時にやっぱり大阪に行くことが非常に不便でね、で夜行便の船に乗ってね、もう揺れながらしんどい目をして大阪行かないといけないと、はい、そういうのが記憶にありましてね、やっぱりこう徳島には橋が欲しいと思ってたんですよ。で大学に入ってですね、そういう橋の研究をしたいと思ってたんですが、当時ちょうどね、鳴門明石のルートがちょっと工事が止まったというかね、計画が止まりましてね、それでそういう研究ができなくなってですね、でいろいろ考えながら川の研究をやってました。
今度は川、
はい、
川の研究と言いますと、
それもですね、本当は大きな橋の橋脚周りの潜掘現象っていうんですかね、掘れたりする現象を調べたかったんですけど、そういうことをやってる研究室がちょうど川の研究室だったんです、
はい、
で、少しでも関わりがあると思ってそういうの研究室を選んだんですけれども、実際にはやっぱり自分のやりたい研究と卒業論文の研究は違いますんでね、ですから先生が言われたような研究でちょっと違う内容でやりましたけれど。
そして大学時代というのは研究一筋なくて、
ね、
いろんな活動もしてらっしゃったようですが、
やはりね、まあ勉強も大事だけれど、友達を作ったりとか、まあ、違うことをやってみたかったですね。高校までは野球ばっかりやってたもんですから、全然違うことをやりたいと思って、それでたまたま大学の校内で見かけたボランティア募集のね、チラシを見つけて、でそれで、そこのところを電話かけてね、
はい、
行ったんですね。でボランティアグループでちょっと活動してました。
ボランティアグループではどんなことをするんですか？
京都市内のですね、障害児の、中学生高校生を集めて、それでキャンプをやったりとかですね、あと日頃なかなか外出できない子どもたちなので、そういう子どもたちを集めて、まあ、ハイキングやったりとかですね、それからショッピングに連れて行ったりとか、そういう活動だったんですね。
ただやはり障害を負った皆さんですから、気を使うことは当然おありですよね。
ですね。ですから、まあ、一人一人障害の程度が違うし、必要なその処置の方法も違いますのでね、毎日ケースワークの勉強ですね、個人個人のどういう障害があって、例えばどんな薬がいるかとかですね、でどういう時はどういう対応したらいいかとか、そういうのを勉強してましたね。
すごく人に対しての勉強にもなったみたいですね。
そうですね、やはり人がとても大事だと私は今でも思ってますね。
そういういろんな経験を通してですか？
ですから今主に防災の研究をやってますけれども、
はい、
防災のテーマは一体何かって言って、やっぱり人なんですね。人があって初めて災害になるんですよね。いくらこう自然現象で、まあ、津波が来ても、
はい、
そこ全く人がいなければそれ災害ではないですよね。まあ、みんな逃げてしまえ、逃げ取ればいいわけですから、
はい、
だからそこに人がいて、で避難しきれない、そこで災害になるわけですから、
はい、
やはり人をしっかり見ながら研究していくことが、まあ、私の今の仕事と非常につながってますね。
人をきちんと見てっていうあたりが、
ね、あんまり偉そうなこと言えないんですけどね。
いえ、今のご専門が防災というお話が出ましたけれども、徳島大学に赴任するきっかけというのは何かあったんですか？
それはですね、やはり恩師からですね、まあ、徳島大学に行ってみないかというようなお誘いがあってですね、それで、まあ、決断したようなことだったですね。
それまではしばらく県外にいらっしゃったんですよね？
神奈川県の研究所の方におりまして、そこでは港の研究をしてました。で東京湾の水質問題とかですね、そういったどちらかというと環境に関するような研究をね、主にやってたんですけど、
はい。そして徳島大学にいらしてもう何年になりますか？
21年でしょうか。ちょっとあんまり正解ではないかもしれません
まあ20年前後は徳島大学で教鞭を取っていらっしゃったり、研究も続けていらっしゃる、
はい。
研究のご専門が先ほどもお伺いしたように防災ですが、もう一つ工学部の学生支援活動をしてらっしゃるんですよね？
はい、まあ、これは工学部にですね、いろんな委員会があるんですが、そこに学生委員会という委員会がございまして、まあ、この学生委員会というのは、まあ、学生の生活支援を主にする委員会なんですけれども、
はい、
そこの委員長を今年担当しておりますので、まあ、そういうことで、まあ、学生支援に関する、まあ、活動というのを始めております。
学生支援と一言で言いましても、例えば経済的なことですとか、学習活動のことですとか、就職とか、いろいろ見なければいけないことがあると思います。はい、今新年度がスタートしたばかりのこの時期はどんなことをしてらっしゃるんですか？
一番はですね、やはり新入生がなかなかこう、まあ、大学生活に溶け込めないということがございますよね。で高校生から大学生に変わってですね、随分その授業の取り方、単位の取り方っていう仕組みが全然違いますので、そのあたりが迷わないようにということで、その新入生の対するその学習支援というのを、まあ、メインでやってますね。力を入れてるというところでしょうかね。
はい、
でその他やはり経済的な支援ということで、まあ、奨学金制度の紹介をしたりとか、そういうところも新入生に対しては、まあ、きめ細やかにやってるということです。
それから 年度がスタートしたばかりということで、はい、いざ大学に入ってたら入ってから改めてあらこんなはずじゃなかったのにってちょっと迷われてるような学生さんもいらっしゃいませんか、うん、そうですね、
特に、5月あたり5月病っていうのはねよく言われますけれども高校時代の時に思ってた大学とそれ一旦いざ大学に入って自分の思いとちょっと違ったりとかあるいはホームシックにかかったりとか、精神的にね非常に不安定になる時期ですからそういう学生に対して 、あの支援というのもね、学生相談室とか学びの相談室とかいうのがございますのでねそういうところで支援活動をやっているということになっております。
授業とは別に生徒さんと触れ合う時間が長いようですけれども新入生の様子は今のところいかがでしょうか。
そうですね楽しそうにやってるように思いますけどねやはり大半の学生は今までと違った生活を、自分なりに工夫して例えば自炊生活もですね初めての人多いですからねそういうことを非常に楽しく過ごしている人が多いようですね。
先生ご自身も大学に通った時に一人暮らしですか。
そうですけどね当時はねあまり自炊する人は少なかったですね。
どうしてたんでしょう。
というのは自炊できるようなその立派なアパートに暮らしてなかったからですね。下宿屋さんだと、
はい、
そういう自炊できるようなそのキッチンとか持ってないもんですから
自分の部屋の中にキッチンとかがなかった、
ないのでね、
はい、
ですから当然もう生協行って食べたりとか近くのお店で食べたりとか外食が多かったですね。
あ、なるほど、はい、先生ご自身が新入生だった頃のことを今の新入生見て思い出すこともありますか。
そうですね、先日入学式にね出席させていただいた時に実は私は入学式は出れなかったんですね。
はい、
でそれは変な話なんですが入学式行こうと思うとですね、前の下宿生の人がですね入学式は多分ストライキがあって行われないよって言われたのであそんなもんだと思って当時は学生運動もまだいろいろやってましたので入学式なかなかまともにやってなかったんですね。であそんなもんかなと思ったもんで行かなかったんですがその年から入学式がきっちり始まったということでねそういうことが よくありましたね。で学生さん見てて入学式ってこんなにいいもんなんだなと思いながら学生さんのことを見てました。
今先生の立場になって改めて学生さん見ると、はい、ね、いろいろ思うことも
あるようです。親御さんも見えてて和やかなあるいは楽しそうに嬉しそうにね入学式に出席されている学生さんを見るってねそういう意味でなんか嬉しかったような気がしますね。
そんな生き生きした学生さんが楽しい学生生活をしっかり送れるように支援活動もどんどん続けていくわけですよね。
はい、そうしていきたいと思ってます。
では次回は工学部独自の取り組みも含めまして学生を支援する活動についてさらに詳しく先生にお聞きします。